こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。こちらの配信では犬と暮らすって最高をテーマに、愛犬との毎日をもっと楽しみたい飼い主さんに向けてお届けしています。ドッグトレーナー歴20年以上、これまで800頭以上のワンちゃんとご家族に向き合ってきた経験から、よくいただくご質問へのアドバイスや犬との暮らしが豊かになるヒント、飼い主さんご自身の心のケアに役立つお話などを、ハッシュタグ1からハッシュタグ7のフェーズに分けてお伝えしています。お迎えの準備から最後のお見送りまで、愛犬との一生に寄り添うドッグトレーナーとしてあなたのおそばにいられたら嬉しいです。この配信があなたと愛犬さんの暮らしに寄り添う声のバイブルになりますように。毎週木曜日にはインスタグラムと同時ライブも行っています。6月19日木曜日朝9時10分からインスタ、スタイフ同時ライブを行います。今回のテーマはペットホテルの選び方についてお話ししていきます。ご質問もお待ちしております。はい、冒頭の挨拶を少し変えてみました。いかがでしたでしょうか。前回ですね、私の今後の配信をフェーズ1からフェーズ7のね、ハッシュタグ1から7に分けて今後ね、お伝えしていくというふうにお伝えしましたので、それに合った冒頭の挨拶にしてみました。さて、今回は前々回に配信をさせていただきました食糞についての配信、愛犬が排泄物を食べる NG 行動&取るべき対策という配信の中でコメントをいただきました。こちらのコメントに回答をさせていただきたいと思います。まずはですね、コメントの方を読ませていただきますね。玉木さん、ストリングスコーチの、そして今ね、私が受講している五十嵐かりんさんのファンビジネス講座一期の中でもご一緒させていただいている玉木さんからコメントをいただきました。うちの子はパピーの頃は食糞をしていたのですが、今は自分のうんちを食べることは皆無になりました。排便の後にしたよって教えてくれます。ただお散歩中に他の子のうんちを食べてしまうことがあります。訓活中に突然うんちに遭遇し、私が気づく前に食べてしまうパターンです。他の子のうんちを食べてしまう対策も配信していただけると嬉しいです、ということでですね、はい、ご質問ありがとうございました。こういうご質問はね、非常に私ありがたいですね。今回の配信内容は食糞に対する問題、ハッシュタグ4番の問題行動にあたるところになるかなと思います。合わせてこれは拾い食いの対策にも入ってくると思います。まずこのご質問の中で注目すべき点がいくつかあります。これはですね、玉木さんのワンちゃんが子犬の頃は食糞、自分の排泄した便を食べていたけれど今は食べていないということが一つ、そしてもう一つはお散歩中に訓活中に突然遭遇した他のワンちゃんの排便したものを食べてしまうということなんですよね。この2つが大きなポイントになります。これはですね、自分の排泄物は食べなくなったのにもかかわらず、他の犬の落とし物を食べるようになってしまった。この差はどこにあるのかというところがまずポイントの一つになります。そもそも前回でもお話をしたんですけれども、排泄物を食べるという行為は犬にとっては非常に自然なことなんですよね。むしろ他の犬、他の動物の排泄物を食べるという行為はごくごく犬の習性の中では自然なものにあたると思います。私もですね、イギリスに留学していた時、私のね、師匠の先生たちはラブとかゴールデンとかをたくさん飼っていたんですけれども、敷地内にいる羊やら、はい、馬やら鶏やらの落とし物をね、しょっちゅうパクパク食べていました。誰もそれを気にしていなかったですね。はい、話が逸れてしまったんですけれども、そもそも他の犬の排泄物であろうと自分の排泄物であろうと、犬にとっては食べるという行為は不自然ではない、ここの前提からスタートしていきましょう。 前提条件が分かったところで、なぜそれが起きてしまうのかという原因をお伝えしていきたいと思います。原因は大きく分けて2つあります。1つは過去、その排泄物を食べたら美味しかったから、ね、いい思いをしたからという経験があるということです。犬というのは自分が取った行動の結果がどうであったかということで物事を覚え学習していくんですね。ですので今までに他の犬の排泄物を口に入れたことがあって、それがそのワンちゃんの記憶の中で良いものと結びついていれば、次もその行動を取るようになるということなんですね。これが何度も繰り返されている結果、あ、落とし物落ちている、最初はね、何だろうっていうところから始まったと思うんですけど、これが経験を経ていくと、あ、落とし物が落ちてる、よし、今度はどんな味かな、何味かなっていう感じで口に入れるということが経験として積み上がっているということです。そして2番目、これはなぜ自分の排泄物は食べないのに他の犬の排泄物を食べるのかというところにも結びついてくるんですけれども、この行為が犬の本能的な欲求に従う、本能が満たされる行為だからということなんですね。どういうことかと言いますと、自分のお家で自分の排泄物は食べないのに、道端に落ちている、そしてね、おそらくは訓活中、クンクンね、して匂いを嗅いでいる時に見つけると食べちゃうということなので、何か草の中とか土の上とか、そういうちょっとね、飼い主さんが見えづらいところにあるものを匂いを嗅いで、それを見つけてから口に入れるということなんだと思うんですね。これはもしかしたら、飼い主さんはおっしゃられていないんですけれども、他のワンちゃんの大便以外のものでも口にすることはないでしょうか。いろんな道に落ちているものとかね、いわゆる拾い食いというものなんですけれども、これはどうしてそういうふうになっていくのかというとですね、本来犬というものは食料をね、探して一日中屋外をほっつき歩いて、草の中とか藪の中とか、そういったところに何か落ちていないかなと鼻を使って探し当てて、ちょっと興味のある匂いのするものを口の中に入れてみる。これが本能的に自然な行動なんですね。そしてこれをすればするほど彼らの本能的な欲求というのは満たされていくわけなんです。ですので普段お家の中で同じものが落ちていても口の中には入れないのに、お散歩中突然出会ってしまったかぐわしい香りのする何かね、それをちょっと口に入れちゃおうという、この宝探しのようなね、こういった行為というのはそもそも犬が大好きな行為なんですよね。だからこそ、散歩デビューした後すぐの飼い主さんのお悩みの中でもかなり上位に上がってくるのが拾い食い、何でも口に入れてしまうという行為になるんです。ここまで前提、そして原因ときたので、それでは対策に移っていきましょう。この時に取れる対策はいくつかありますが、一番おすすめなのは、お散歩中に今までとは違う習慣を取り入れてみる、そして条件付けのトレーニングをするということです。これは一体どういうことかというと、今までお話ししたように、他の犬の排泄物を食べるということも、草むらに落ちている何かかぐわしい匂いのするものを探し出して、ほじくり出して口に入れるということも、犬にとってはとても大好きな行為なんですよね。そして本能的に満たされる行為でもあるわけです。ですので、お散歩に出た時には普段食べないような他の犬の大便でもほじくり出して見つけて口に入れる、探し出す、見つけ出す、そしてゲットするという喜びですね。これを得ることができるわけです。そして成功体験があればあるほど、お散歩中に茂みの中に頭を突っ込んだり、そういった行動が増えていくわけなんですね。これをですね、もし叱ってしまった場合どうなるか。叱ってしまったり、口の中に入っているものを無理やりね、口をこじ開けさせて取るようになるとどうなるか。これはですね、 前々回の配信でもお話ししたように、飼い主さんより早く見つけて早く飲み込んじゃおうという形になるわけですね。であれば、やるべきことは口の中から引っ張り出すということよりも、お散歩中に飼い主さんの方に意識を向けるというトレーニング、これになるんです。本能的な欲求を満たす行動、ここで言えばお散歩中にやぶや草むらに鼻を突っ込んで何かいい匂いがするものがないか探して探して見つけてほじくり出して口に入れるというこの一連の動作ですね。これは非常に犬にとって魅力的な行動なんですよね。ですのでこれをやめてもらうためには、やはり飼い主さんはそれよりも良いメリットをワンちゃんに提示する必要があるんですよね。そして一旦ですね、この何か面白そうなもの、良いもの、あれをゲットしたいという宝物をワンちゃんが見つけてしまったら、それを諦めてもらうというのはちょっとね、難しくなってしまうので、私がおすすめするのは、この前もお散歩中のね、ルーティーンとしてコミュニケーションを取っていきましょうというライブをさせていただいたんですけれども、そこでお話ししたように、お散歩中に何度も何度も立ち止まって、飼い主さんとワンちゃんとが目と目を合わせる、そういった時間を作ること、アイコンタクトを取ってコミュニケーションを取る時間を頻繁にお散歩中に取るということなんですね。そしてこれができたら、ぜひ道端に落ちてるね、あんまり美しくもかぐわしくもない他のワンちゃんの大便よりもですね、その子がはるかに大好きなおやつだったり特別なご褒美をあげていただきたいんです。飼い主さんが立ち止まった時にワンちゃんが、あれママどうしたのという感じで後ろを振り向いてくれるというのがステップ1になります。その後はですね、飼い主さんが名前を呼んだらすぐに飼い主さんの方を向いてくれるというトレーニングになってきます。これができるようになってくると、今度はワンちゃんが少し地面の匂いを嗅ぎ始めたなっていう時に名前を呼んで飼い主さんの方に意識を向けるということができるわけですね。そうは言っても、犬には匂いを嗅がせた方がいいって聞いたんだけれども、という方もいらっしゃると思います。それはもちろんそうなので、ここでね、名前を呼んでこっちを向いてくれたら、おやつをあげて匂いを嗅ぐのはおしまいというわけではないんです。一度集中をそらして飼い主さんの方を見てくれて、それに対して褒めてあげる。その後、また2、3歩離れたところをこっちの匂いを嗅いでねという感じで、また匂い嗅ぎをさせてあげる。これを習慣として日々のお散歩の中で繰り返しをしていくと、飼い主さんに呼ばれたからって楽しい時間、匂い嗅ぎが終わるわけではないんだな。ただ一回呼ばれた時に振り返ると、いつももらえないような美味しいおやつがもらえるんだよね。そしてその後また匂い嗅ぎに戻ることができるんだよね。そういった習慣、そういった条件付けをしていってあげると、ワンちゃんにはメリットが多いので、すぐにこちらを振り返ってくれるようになるでしょう。そして玉木さんのコメントの中では、訓活中に私が気づいていないとということでしたので、匂いを嗅がせすぎるとそういったよからぬものを食べてしまうような傾向があるようであれば、匂い嗅ぎを例えば5秒以内とか10秒以内というふうにしといて、心の中でね、5秒とか10秒とかカウントして、その間は匂い嗅いでいいんだけど、10秒経ったら1回名前を呼んでこっちを向いてくれたらおやつをあげて、もう一回匂いじゃ違うところ嗅いでいいよという感じで、そういったコミュニケーションをお散歩の中で取る練習を、そして習慣をね、つけていくといいと思います。そして最後になりましたが、このトレーニングをするにあたって私がとても有効だろうなと思うのは、条件付けのトレーニングになります。すでに匂い嗅ぎに夢中になったら飼い主さんの声が届かないというような状態であれば、匂いや外部の刺激が弱い、例えばお家の中とかお家のお庭とか、そういったところで名前を呼んだら振り返る、名前を呼んだら目を見てくれるとか、そういうことに対してすごく強い条件をつけておくんですね。それができてからお外で本番をとして、匂いを嗅いでいる時に名前を呼んでみる、そういったシチュエーションを作って練習していくといいと思います。どんな状態でも呼ばれたら一度振り返るという、こういう条件付けトレーニングにとても役立つのが、クリッカーという小さなトレーニング用具になります。このクリッカーというのは、動物行動学を使った養成強化の、ね、理論を使ったトレーニング用具なんですけれども、 犬自身が行った行動が正しいよということを的確に伝えることがどんな状況でも誰でもできるわけなんですよね。私は主にこのクリッカーという小さな道具を使って条件付けのトレーニング、もしくは条件書き換えのトレーニングをワンちゃんたちにたくさんしてきました。驚くほどね、このクリッカーという小さな道具の効果ってすごいんですよね。ただし、きちんと使えばということなんですけれど、もしね、クリッカー興味があるよという方はぜひクリッカーと検索していただいてもいいと思いますし、今月末からスタートする私のオンライン講座、愛犬が夢中になる魔法の講座では、この条件付けのトレーニング、クリッカーを使ってワンちゃんとコミュニケーションを深める、そしてご自身で問題行動が解決できるようにクリッカー、条件付け、条件の書き換えトレーニングを学んでいくという形になります。まだ数席だけ空いておりますので、条件付け、条件の書き換え、自分もやってみたいな、うちのワンちゃんでも試してみたいなという方はぜひお問い合わせください。それでは今回はここまで。あなたと愛犬さんの毎日がますます輝くものになりますように。